ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
40歳になりまして、
はい、あら
なんかね、20歳になった時ってすごい嬉しかったんですよ。
はいはいはい、はい、
大人になった感じで、うん、ただ、うんうん、30歳になった時が、うん、なんかおっさんになった感じがしたんですけど、
わかる、う
ん、
はいはいはい、
さらに40歳に昨日なってね、
うん、
ちょっと終わった感が今
何が終わったんですか。チンチンが、
いやチンチン
まだドルフィン人気が終わった。
いやチンチンもチンチンは元気ですし、人気はまだまだ上に行けると思うんですけど、
まあ今地は張ってるからな、上に
ババモトコさんでね、あのしこれるかっていう、
こっから上に
実験してるとこですからね。はい、
いやーなんか子供の頃に思い描いた40歳じゃないんですよ。もっとなんか立派な大人になった。
子供の頃に思い描いてた40歳ってさ、あの空中にあのチューブみたいな、ピューって通って中に車が走ってるみたいな、全身体質的なやつじゃん。
そうそう、いや、そういう、それは僕じゃないし、世界がそうなんですけれど、いや、もっとね、こうね、立派な責任感のある大人になってるかと思ったんですけど、いつまでもしこったとかね、こんな話をしてるじゃないですか。
風俗行ったとかね。
そう、何も変わってない。全然ダメですよ。はいはい、でね、この間事故に遭いましたね、交通事故。
あれ、そうなの？
車運転して、うん、仕事中に、うん、片側2車線の、うん、僕は右車線走ったんですよ、はいはい、そしたらね、左側にガソリンスタンドがあったからですけど、そのガソリンスタンドが突然出てきた車に、はいはい、僕の助手席側の後部座席当てられて、
あ、
避けたけどもう全然間に合わなくて、で、まあ、とりあえず話そうかと思って運転手さんと話をしたら、どうやら日本人じゃないんですね、これは。アジアの方なんですよ、まあ、見た感じは、
はいはい、
ですけど、あら、これまずいなって、
うんうんうん、
でもなかなか通じなくて、よくよく聞いたら台湾の人やった、で留学できてると、
はあ、学生さんか、
でも28歳だと、神戸のなんとか大学に通ってると、
うん、
で任意保険入ってない、
あかんやん、
これがまた結局どないするっていう話です。
どうなったの？
過失割合は91なんで、あ、91か。
うん、まあそうやろうな。
91、僕も動いてたんで、うんうん、10-0にはならないんです。うんうん、で91なんですけど、ただ向こうが用払わんと、
うん、
修理代50万、うん、で91だから45万払ってくださいねっていう話なんですけれど、はいはい、払えないっていうことで、うん、交渉してきたらしくて、うちの保険会社とね、
はい、
で8人だったら払えると。40万か、
うん、
でそれを払う、じゃあそれで解決したっぽかったんですけど、
うん、
実は昨日の夜中に電話かかってきて、その会社って言ったらいいかな、
本人から、
そう、本人から、うん、まず登録しなかったんで、
うん、
何やろこの番号と思って出たら、うん、そういうなんか片言で喋ってるから、
あやはせよーって、
いやいやいや、
あの違う、
それ韓国じゃ
ないですか、韓国じゃ
ないで分割にしてくださいって言うんですよ。あのまずそれは私に言うべき話じゃないし、
うんうんうん、
この時間に言うべきじゃありません、
うんうん、
で怒ったっていう話です。
怒った、
はい、
でどうした向こうは、う
ん、ね、
で朝あの保険会社に電話して、うん、もうかけないでねって言っといてって、
うん、
って言った話の40歳の話でした。
あー惜しい。その電話が終わった後に、その後もう僕はシコシコしました。
そうそうそう、
そこでもう一回落として欲しかったです、ね、
それ欲しかったな。
はい、
その後シコシコしたのか。
シコシコ、ババモトコさんでシコシコしたって言ってるよかった
なんやったらその加害者の声でシコシコ
男ですよ。
いいやん別に、もう いいやん、40歳やで、も
う。40歳、40歳はちょっとね。
もう、ババも男も男も一緒やで。
いや、混ざってる、混ざってる、混ざってるよ。
男じゃしない。男でしたいわけじゃないですし、男じゃしないですよ。しない。しない。
40歳になるんやからさ、はい、やっぱここは一つ、ハードル超えよう。
ああ。そうですね。
そうそう、男じゃしないじゃなくて、はい、やってみる。
男もしてみる。
そう。ああ。そう。なんか最初からさ、負けることを考えて試合するやつがあるかって話じゃん。
だいたい、だから練習としてババモトコさん、男みたいな顔してるじゃないですか。だから、あれで練習して、この男に行くという、ね。
まあまあひどいな、あゆみ。
だから、いいもの見つけたいでしょ。
ババモトコ。いいおもちゃね、できましたね。
武器、まあ、でもそっからか。じゃあ40歳の目標は、
元子で
元子経由男行き
はいはい、
そこまでもう行ってもたら帰ってこれへん感じがするよな
あ、行けないなせめて女子の中
あかんが最初から行けへん言うたらあかん、はい、やってみるんよ、
やります俺はやる、
さすがや、
やるぜ、
ビンビンだぜ、
ビンビンだぜ、あ、
忘れた、
忘れた、みんなみんな忘れた、ビンだぜ、
いやでもそれさっきの話に戻るんですけど、はい、それ払われへんだけで済むの？
そうそうやね
ん、
そうやね
ん、そうなんです、済むんですか？
いや知らんと思うんです
も
ん、
訴えれるんですか、
も
んなら、
いやもうでも相手がようわからないんで、結局僕こっち側ね、被害者側はもう保険会社に任してるんで、
うんうん、
保険会社と加害者。
免許は持ってんねや。
免許
は
持ってた。
国際免許を持ってるってこと、
ね、日本の免許を持ってました。
あ、ほな、長いことおるんや。
なんですか、3回生って言ってましたよ。三宮の学校通ってますって。あんま聞いたことない学校やったんで、わからんかったですけど、とりあえず全部ね、許可を得て、うん、免許証と、うん、自賠責と車検証は写真は撮らせてもらったんで、でもね、全部なんか名義が違うんでこれはどうなんやろうな、
ああそうなんや、
ちょっと不思議な事件、
いやでもほんまそれでね、あのお金ないんで払えませんで済むんやったらみんなそれで済むやん、
いやだし僕やっぱ多少なりの病院も通って、これは誰が払うんやっていうところもあったりするん で、うんうんうん、で僕の会社にねそれを言ってもなんか本当僕が悪いみたいな感じになっちゃってるんですよ、今結局相手が本当は相手がそういう保険入ってくれたら保険会社対保険会社でやってくれるんですけど、うん、難しいところですよ、皆さん事故には気をつけてください、
ね、保険入りましょう、
保険はちゃんと入りましょう、はい、入りましょう、
はい、
で今年は今年からは僕は頑張ってやります、目指せ関本、関本で行きます、
ん、
関本でしこるってこと、
どういうこと、
ん、関本で頑張れるようにする、
え、元子さんはもうええの超えてんの、も
元子は超えて台湾人超えて関本で
台湾人超えて
関本が今目に入ったんで、
ああなるほど、
でもあ関本無理な、せめて里村かなな
んかえ、うん、選んでますけど、
う
ん、
この辺がさ、はい、あかんねんな、なんかなこうスパッとオープニングはさ、はい、スパッと終わりたいのにな、
はいはいはい、
あーとか突然関本とか言うからさ、なんなん関本ってってあれやな、は
いはい、怒られた
なあ、
怒られた
あかんなお前な、
はい、私どうしてこんなにめんどくさい性格なんでしょうか、
僕にはどうして友達ができないんだろう、
わしなんでこんなに人見知りなんやろか、
そんなお悩みズバリ解決、コミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのポッドキャスト、その名も
中近東ラジオ、
ただいま絶賛配信中、
聞いてくださいね、くださいね、くださいね、くださいね、くださいね、
というわけで今回も、はい、ドルフィンの好感度アップ作戦が続くということで、
はいはい、アップアップしましょう、
はい、ドルフィンが、大好きな、はい、プロレスの話をするよ、
あ、ありがとうございます、うん、はい、やりましょう、プロレス大好きですよ、
プロレスの話をするよ、うんう
んうん、はい、
ドルフィンってさ、
はい、
プレステとセガサターンどっち買ってた？
あの、はいはい、僕どっちかというとメジャー派なんで、うん、プレステなんです。
ああそうなんや。
白いやつしか持ってないです。
ああそうなんや。はい、我が家にはあのグレーのやつがあります。
あゆむくんは？
僕セガサターンです
。え、トモキンさんとあゆむくんはセガサターン派？
うん、なんかね、なんか処理装置が2つ入ってるから早いって言われとったんですけど。
あ、そうなんや。うん、
でもちょびっとだけでしたね。
プレステの方が勝ち組でしょ？
勝ちです。
まあ勝ちやな。
勝ち組ですよね。
でもセガサターンの方が大きかったもん。
いや、 大きいからいいっていうわけ
じゃない。大きいのが良かったよ。かっこよかったよ。あとロゴがかっこよかった。
はいはいはいはいはい。
いやでも、プレイステーションが正直面白いゲームいっぱいあります
からね。プレイステーションって何やねん、電車オタクかって思ったもん。
いや、それはあのゲームだけでしょ。電車でこう。
ステーションがさ、ステーションがさ、なんかもうパラッとせえな。サターンやで。
はいはい、
めっちゃかっこええやん。
なんかやばそうでしたね。
うん、なんかやばい感じがしたよな。
ソニック・ザ・ヘッジホックいく
らいのイメージしかないですよ。うわ、そう。あ、バーチャファイターも
あるし。ああ、バーチャ。しかも、あのね、セガサターンでソニック・ザ・ヘッジホック出してくれなかったんですよ。
あ、え、そうなの？
そうなんですよ。あれね、あかんかったんですよね。なんでやかわかんないけど。
そうなん結局。はい、へぇ
ー。ダメだったんですね。うん、メガドライブだけやった。
メガドライブ。
メガドライブは縦横器っていうゲームが好きでね。
ああ、
はいはいはいはい。
あれゲーセンで言うや
つ。そう。ゲーセンです。好きで、うんうん、メガドライブ買ったのに、ちょっと
メガドライブ買った
買いました。
うわ、一緒やん、だから大体。
え
一緒やん。
ファミコン、
うん、
PC エンジン、メガドライブ、スーパーファミコン。あそこまでは行きますよ。
へぇー、メガドライってるだけで結構マニアックや。
その、縦横器がやりたいがために、メガドライブ。そのゲーセンで、すごい好きだったんで、うんうんうん、
いやでもメガドライブほんま技術の粋を言ってましたよねあれ、うんうん、だってスーパーファミコンでこの重さのメガドライブめっちゃ軽いやん軽量どんだけ軽量化できんねんこれっていうようなぐらい軽かったですもんね。
まあサターンも軽かったけど
サターンもあ
よ、うん、でかさの割にめっちゃ軽い
軽いねスカスカやんこれって
多分でもそっから、ね、そこから僕はメジャーに行ったんでは
いはい、
なあの全皆さんと違うんですよ。
そうなんかな。
ああそういう
ことか。ダビスタとかね、
はいはいはいはいはいはい。
そんなん知らんわ。
サッカーのなんとかっていうゲームとか。
サカツク違う。
ウィニングイレブン。そうそう、ウィニングイレブン。そういうのをやってましたから。
なるほどな。メジャーな方
に。そう、メジャーな方に行きました。
なるほどね。
あの、インディーじゃないんで、僕は。
なるほどね。ほな、同年代のプロレス団体で言うと、WJ と01やったらどっち？
01 です。
01。
僕は01。え、WJ ですか？ 2 人。
そう。
WJ。WJ 派やな、どっちか。
開発費にはめっちゃ金かけたけど。
そう。
サイパン旅行、サイパンね、合宿に金使いすぎ
た。合宿するけど。もう全然あかんかった。
坂道スカスカや。
そう。
ね、
そうだし、全然売れへんし。発売日と K1 が被るみたいな。
スポンサーの人にメロンとかあげて、
そういうやつ。
屋形船乗せて行ったわけですね。
そう。だからセガはあの時さ、いっぱいあったからアーケードでゲーム。
ああ、そうですね。
タレントすごい揃ってたんよ。ケンスケもおったし、マサ斎藤もおったよね。やったやけどあかんかったよ。
はいな。ね、まさか。
ね、
セガがね、
負けるとは思わなかった。ソニーに負けるか。
ソニーなんかそのゲームの素人やからって思ってたし、
ね。プロレス界のど真ん中やで、ね。
ど真ん中やからね。
どっちかやったらサターンの方がど真ん中やからな。
空中文化起こす
ってね。そうやで。もう今やもう全然やもんな。セガって普通に供給してるソフトメーカーなって思ったもんね。
はい、
せやで。
筐体機ぐらいのイメージしかないですもんね。
長州も今いろんな団体出てたりするやんか。
あ、そうですね。
せやでもうあくまでもソフトとして提供するなってしまったよね。ハードはもう無理やって、あの人には向いてなかったよね。
そうですね。やっぱゼロワンですよ。ゼロワン。ずっとでも結局息長いのゼロワンでしょ。
はいはい。
ずっと
あるけどな。
ゼロワンフォーぐらいいってるでしょ。プレステ
も今もゼロワンフォーぐらいの勢い。
ワンが新日本プロレスゼロみたいなとこから行くと、
そう。
ゼロワンツーがプロレスリングゼロワンになるんですかね。
プロレスリングゼロワンになるんかな。はいは
い、で、スリーが、ゼロワンマックスですか。
ゼロワンマックス。
あの橋本がちょっとやられて、
うん、はいはい、ゼロワンマックス。
ほんだツーの時にあのタココラモンドが出るわけです、ね。
コラモンド。
コラモンド。はいはい。
で次プロレスリング01、
01、
あの012、これが多分プレステ4やねんな。
あ、プレステ4、
うん、
え、5ぐらいまでいってるんですか。
でプロレスリング01は実はあのオーナーが変わってるから。
ああ、そうだ、
そう、ファーストオンステージじゃなくて今違うとこに変わってる。
岐阜の
会社に変わってるから
ですよね。
うん、だから今プレステ5ぐらいまでいってるんだよね。
はいはいはい、うん、
というわけで今回はあのプロレスリング01についてちょっとおさらいをしたいなということで、
あ、なるほど、まあ、あえてですよね。
あえてね、ここでプロレスリング01ですよ。 でここで大体今流れをざっと言ったんやけど、
はい、
そもそも今ちらっとドルフィンが言った新日本プロレスゼロっていうのが一体何やって話、
あ
ゆむくんあんま知らんのじゃん。
僕知らんかったっすそれ。
橋本小川があって5回目のシングル で、うん、で橋本があの負けたら即引退、
はいはいはい、
うん、あれで、ハマーが頑張って折り鶴を折ったおかげで、
はいはい、
橋本が復活した
やつ復活してくれよね、うん、はい、
であれで8月23日に引退撤回、
はい、
で10月9日新日本プロレス東京ドーム大会で復帰、
うん、
で復帰してで他団体との対抗戦に意欲を燃やして新日本に団体の組織新日本プロレスリングゼロっていうのを作ると、
はい、
で、橋本の後継人的立場を取ってた藤波が長州とか その主流派に対抗する目的で設立を後押ししたって、
はい、
いう話になってんね。
あ、
うん、なんか結局あれやね、ドラゴンボンバーズをしたかったってことね。
あ、
うん、自分ができへんかった、
うん、そうですね、うん、
でこれで新日本との上層部と対立しちゃって、で当時新日本プロレスと全日本プロレスが、まあ、対抗戦をしたいっていう流れやったのに、橋本はノアとしたいって言ったから、じゃあお前出ていけってなって
え、
そうですね、
それ何、藤波がついてるのに何で出ていけ言われてるっていうのが、
藤波はだからついてなかった、
こんにゃくやから、
そう、ついてるふりしてつい押せてなかった
、うん、なんかよう分からん状
態、なんかよう分からん、
まあ、勇み足的なとこもあったんかもしれないですけどね、うん、はいはい、結局、
うん、
でまあ、新日本対談してで01っていうのを作ったと、
はいはいはい、
で3月2日の両国国技館で旗揚げ、
はい、これがなんか不思議でしたよね。結局そう、新日本追われたのに新日本から永
田
が出てたりメインでねしたりしたんで、なんかちょっと不思議な感じでしたよね。
あの時って三沢、力王、小川、村上やったっけ、
じゃない、それは2回目です。
2回目か、
はい、
1回目の旗揚げの時は、
ね、橋本、永田対
橋本、永田対、
はい、
三沢、秋山、
あ、そこで
ゲスト解説、武藤、
おえ、うん、もうそこでノアとの対抗戦がやってるんですか、一発目から。
でそこで永田と秋山の接点ができた
ん、まあ、そうやね、
思いますね、
うん、で新日本まで続くよね、これはね。
そうですね、
うん、
永田と橋本が組んでるのもちょっとイメージなかったです僕、うん、
そこはだけが不思議な感じがして、
うーん、
まあでもね、その新日本プロレスの人といわゆる全日、川田を除く全日系が絡むっていうのですごくこう盛り上がった大会やったと思いますよ。
そうですね、
はいはいはい、はい、
うん、だから結局新日本プロレスに対しても恩恵を与えて
で
ね、
ああまあそうですね、
これはね、
うんうん、最終的にそうですね、は
いはい、そうそうそう、でなんか知らんけど藤田も橋本陣営についてて、
ほう、
誰が一番強いか決めりゃいいんだと絶叫して複雑な感じになったって書いてあるから、
え、そこ、その時って小川
も出てい
たんですか、
うん、
なるほど、
うん、で小川が三沢に勝負しろって言って、
はいはいはい、
で三沢が激怒して小川に殴りかかる、
あ、そこ一番盛り上がったところですよね、多分その大会で、
でゼロワンのは小川藤田っていう謎のこう関わりができるまあ、ノアもこの辺で終わってちょうどよかったやろ、
ね、
なんかちょっと新日っぽいことしたんですよね、初めてね、
うんうんうん、
三沢たちが、
そうそう、だから向いてなかったんかなって思ったのかもしれないけどまあ、それがまあきっかけで、プロレスリング01っていうのができたよね、
はい、
うん、で、これはね、ウィキ見て初めて知ってんけど、NWA 当時 NWA のベルトの試合よくやってたやんか、
うん、はい、
あれは NWA の団体としては01を NWA 日本支部として位置づけててんて、
へえ、僕ちょっとそれ覚えてます、
うん、なんかよく来てたやんか、
はい、
なんか変なマネージャーみたいなのもいっぱい来てたし、
うん、そうやってちょっと前まで新日本来てたあの人じゃない、
そうそうそうそう、何やったっけな、当時01はスティーブ・コリノがよく来てたよな、
あ、スティーブ・コリノいいレスラーですね、
うん、いいレスラーやね、
でもその NWA の権威がかなり失墜してるんやなっていうのはな、
う
ん、
もう何もなかったから、形だけやったからね、はいはい、当時の NWA は昔のんでは全然なかった、
うん、でもと最初の初期ゼロワンっていい外国人選手を呼んでたイメージがあるんですよ、
そうそうそうそうそう、
プレデターとかね、
いやな、
ネイサン・ジョーンズとか、
うん、
はいはい、ネイサン・ジョーンズって確か初期プライド出てたん
ですよ、そうなん、
確か
そうなん、
確か出てたはずなんですよ、
プレデター、
でプレデターはその後に K1 がやってる総合のやつに出たはずなんです。あ、確かね。で、あとその後のゼロワン USA っていうので、
あった、ね、
なんか結構いろんないい選手呼べてた気がするんですよね。
なんかあの頃ってそのプライドとかもすごい元気やったから、なんかあの辺すごいミックスしてたよね。
そうですね、
うん、プライドの選手がゼロワン上がってたりとか、
そうそう、
ゼロワンの人が普通になんか K1 で出てたりとか、なんか謎やってんな、
橋風カーンって言って橋本がやったりとか面白かったと思うんですけどね、
うん、なんかプロレス界の格闘技で言ったらディープ的な、
あ、
なんかね、
そうそうそう、
みんなが出る場所、
ね、ちょうどその混在してる立ち位置やってるな、うんうん、
美味しいとこ撮ってましたね、
うんうんうんうん、なんか橋本が多分ああいうキャラなんやと思うねんな。
まあそうですね、
うん、まあトンパチって言われる、まあ
そうですね、
うん、
確かに
種類
ですけど、はい、
ね、で橋本が、まあ社長になっててんけども、
はい、
その後に結局どうなったんやろ最終的には。
なんかお金使いすぎてたんでしょ、遊びに使いすぎてて。
それはあれですか、冬木の感じですか。
冬木の感じもあったんかもしれへんね、まあ、橋本が亡くなって、はい、でプロレスゼロワン、プロレスリングゼロワンマックス、これが大谷が社長になったよね。
そうですね、
はい、
うん、で、この前後ぐらいがそのハッスルとすごく関わってた時、橋本時、
ああ、まあそうですね、
うん、あの時はだからお金があったのよ、
はい、
うん、でハッスルが亡くなってこのゼロワンマックスになって、
うんうんうん、
で、もっぺんゼロワンになったよね、これ。
ああ、
この時は中村さんが多分社長になってるはずよね。
はいはい、うん、まだファーストオンステージ、
これが多分ファーストオンステージ、なんか結構ここで今までやったらそのプロレス団体の名前イコール会社の名前やってんけど、ゼロワンっていう会社がファーストオンステージって会社が運営してるゼロワンっていうイベントっていう感じになって、
はい、
あ、はいはいはい、でこのゼロワンファーストオンステージがいろんな仕事を仕掛け始めたよな、
はいはい、
それが大仁田の大花、長花とか、
あ、なるほど、
後期ゼロワン、
はい、
うん、
プロレスリング3っていうのはそもうですか。
プロレスリング3っていうのは高橋奈々、ね、
そうです、
うん、
高橋
あれもでもファーストオンステージ、ね、
光る、
そうそうそう、
もう一人あのちっちゃい子なんだっけな、
夏希、
いや、じゃなくて光と同期のちっちゃい女の子ですよ。デビュー当初はねプロレス界でミニモニって言われて、
あ、
ミニモニ知ってます、
知ってますよ。まあ、かごちゃんとつじちゃんの。
そう。
アルバム買ったわ。
好きですね。
好き。
え、好きやったんや。
大好き。
どっちが好きやったんですか。
僕、かごちゃんですよ。
かごちゃん。
つじちゃん、
つじちゃんの方が今、まだ続いてるよね。
続いてる。
芸能活動が。うん、僕は、好感度はつじちゃんかなって
今。でもかごちゃんですよ。
かごちゃん可愛かったんや。
で、
あ、前村咲。
あ、前村咲、うん。そうそうそう。うん、その3人が、プロレスリングさんっていうのでやってたはずなんです、
うん、
でそっからパッションとかこう流れていった流れやと思うんで、ね、
これももともと高橋奈々恵が所属してたプロダクションがマネジメントしてたんやけど、
はい、
そこが事業停止してプロレスリング01マックスが、
はい、
あの事業譲渡されたと。
あ、
ファーストオンステージが吸収して
る
んで。
なるほどなるほど、
うん、なんか結構そのファーストオンステージっていうのは割と会社としてちゃんとイベント会社みたいな感じでやってたよね、そういう意味ではね。
そうですね。
あ、多分それはハッスルに関わって、
うんうんうん、
あの中村さんがハッスルに関わっていろいろ勉強したんちゃうかなって思うんだけど。
なるほどね、
うん、その外部のイベントにそのタレントを送り込む仕事としてやってたから、
はいはいはい、
で、それがあって今なんですけども、
今
プロレスリング、01、
01
って書く、今はファーストオンステージじゃなくてドリームオンステージっていう会社がやってます。岐阜県岐阜市にある、はい、
岐阜が所在地なんですか。
岐阜が本拠地。
へえ。誰もでも岐阜になんかゆかりがある人はいなさそうですよ、
ね。岐阜といえば、大垣城ホールがあって。
はい、
はいはい、大垣城ありますね、
う
ん、はいはい、
大垣城ホールっていうのはあの冬木軍が結成された
WAR、はい、
だから冬木軍の記念興行は大垣城ホールでやってて。
本当ですか。
そうそうそう、あの紫色 の, あのガウン着て邪道下道と雰囲気行動、
ほう、
うん、
岐阜市民体育館で毎年トップオブザスーパージュニア開催されたんですけど、
うん、
あのそれもあの なんとか企画、新地企画かな、
あ、はいはいはいはい、
っていうとこがずっとやってて、共同企画だ、愛知県と岐阜県、三重県はね。でもそれとまた違いますもんね、
うん、まあ、
全然関わらない、
関係ない、はい、
まあ、でもそのそういう岐阜県で大谷さんたちを応援されたいっていうスポンサーさんがいらっしゃったんでしょうね。
そうやね、うん、多分これはそういうそのいわゆる谷町、
うん、
的な、うん、とこやったんかなとは思います、うん、
はい、ちょっと前まではよくね、あのアメトークとかでも、
うん、
ゼロワンって出てたんで、
はいはい、出てました、かっこよかった、
プロレスのちょっと前でいうプロレスの教科書的な感じでね、
まあ大谷ね、
そうですね、あのいじめようっていうので出てましたけど、今がこうよく目にするのってそういうのよりも大インタなんですよね。
まあ
結局
超花火、
そう、
うん、
よく見るとゼロワンなんか主催なんやっていうところで、
じゃあね、一番近い話で言うとあのボブサップ対大仁田敦の電流爆破デスマッチ、あれもポスターだけ見たら何って思うの。
そうですね、
うん、
FMW
下の方に大谷とかおって、
はい、
大仁田ボブサップ、ジャガー横田アジャコングみたいな、
その4人が一番写真が大きかったりしますもんね、
うん、で下の方に大谷
その他大勢ですもんね、
そう高い
ゼロワンの人たちが
なんだこれはみたいな、
そうですね、
うん、でもまあそれはゼロワンが主催してる興行じゃないから、
あ
ドリームオンステージがやってる興行で大仁田を主役にするイベントやからそういうことになるんじゃん、
は
あ、そういうことなんですかね、
そのゼロワンっていうプロレス団体っていうニュアンスはちょっと弱なってて、
そうそう、ゼロワンっていうブランドはあるけど、
てて、
うん、
まあまあ、あのイベント会社って感じですね、
そうそう、あくまでもドリームオンステージがやってるイベントの一つとして大仁田の興行もあるし、あ、ゼロワンもあるし、で選手がおるからどっちも出してもいいやん、
はいはい、
どういうギャラか分からへんけど、
は
いはいはい、大仁田のところにも大仁田ワンマッチじゃお客さん来へんから、うん、大谷も出したれっていうことになってんちゃうかなって思うけどね、はいはい、うん、
まあまあなんか硬いですね、これいける勝負だけやったらいい話になってくるな、
うん、それにやっぱ大仁田っていうのはあのやっぱり集客力あるやん、
はいはいはい、はい、
確かにそうですね、
ボブサップも言うてもやっぱり来るでしょ
う
ね、
そうそうそ
う、なんか無様な姿見たいとか、
そうですね、
うん、
そうですね、世間に浸透してる知名度では群抜いてますよね、
いや大谷慎二郎ではさ、それは残念やけど無理やねん、今めちゃ頑張って日本中講演活動とかしてるけど、
はい、
やっぱり厳しいところはあると思うからね、
言うても国会議員なった人と大晦日のメイン張った人ですからね、
やっぱちょっとそれは違うから、ね、
違いますね、
アジャコングやっぱ有名やん、
有名ですよ、
ジャガー横田もよテレビ出てたやん、
あ、そうですね、
はいはいはい、うん、そういう意味ではそういう外垂れみたいなのを使ってイベント内立てるっていうのはまあ賢い、
まあまあまあ、そうですね、
うん、
まあ、そうですね、
ただギャラやからあの人ら、
まあまあそうです、
うん、
確かに、
どこまでそれがペイできるのか、
うん、
そう、あの固定費じゃなくて変動費なのでそこは
なんか収録前にそんな話しましたよねあの会社の話はね、
ギャラっていうのはなかなか ね、
そ う、 ですね、
そうなんですよね、
でも
変動費はね
回収しない
といけない、
でも僕あのその写真見た時思ったんですけど、やっぱ大仁田ルックス綺麗に整えますね、
あ、
なんかこう絵になる、
やっぱな、
作りますね、
スターやねん、残念やけどスターやねん、
だそれが大谷に足りひんのかなみたいな、
あ、それはあるかもしれへん、
ね、金本浩二でまたマイク持ってましたもんね
そうそうそうそうマイク持ってる写真使われてんねんな金本、
そ
ういう宣材写真がないんでしょうかね、
まあもうフリーやからな、しゃあないやな、うん、まあ大仁田もね今年またあの引退するらしいので、
あ、え、何回やってんの何回引退してるのかな、
ね、一応ね、今年の
2桁いったんじゃない、
今年の10月25日かな、一応まあ誕生日があの人だから10月頃に川、はい、富士通スタジアム川崎で開催予定のさよなら大仁田さよなら電流爆破興行で現役引退の意向を表明、引退は7年ぶり8回目
すごいですね、もっとやってるような気がするけどね、
そう、力士のなんか優勝経験みたいな
僕2回目の時は行きましたもん、あの引退講義を、
へ、どこでやったやつ、
い あ、引退シリーズね。
あ、引退シリーズ、ね、
はい、グレートにただポーゴ大王電流爆破見に行きましたよ。ニタの色紙変えましたもん。あの多分ね、あのダラプロコールラインの皆さんには今年の正月ぐらいに僕はあの実家帰った時にニタのサイン色紙ちょっと写真でアップしたんですよ。
はいはい。
あ、それちょっとまたあの今度ツイッターで流しますね、ニタのやつ。あれ今度はプレゼントしましょうか、リスナーさんに。
そこまで、いや、
着払いで。
めっちゃもったいないじゃないですか。
ドルフィン大事やろ、それ。
いや、それ、いや、プレミア作れ、絶対。
に、いらないでしょ、
実際。お金に変えたよ、
いや、いや、だって一緒あるじゃん。ジャンボツルタとかとサインの、うん、と一緒の中に、ニタもあったんですもん、はいはい。めっちゃ綺麗に残ってるんですもん、ニタ。
それオークション出したらいいやん、それ、いらんのやったら、
ね。メルカリ出して、メルカリ。
売れますかね。あ、じゃあ今度何月何日に出品するっていうのをみんなここで告知して、
あ、
でもリスナーさん絶対あえて入れないでしょうね、出品
見てくれへんかったらまたドルフィンへこむもんな。
そうですよね。
それちょっと釣り上げてもらいましょう、値段。あのみんなで、
うん、一気に2億円ぐらいいく
わ。僕ら以外のやつがポチッと押した瞬間に引くっていう、
結局いたずらでしょ。よくヤフオクでこれあるんですって、いたずらする人が奥で、結局ダメになるやつでしょ、それ。知ってますよ。いや、だったらプレゼントしますよ、うん、あのドルフィンオフ会で。
あ、ドルフィン40歳バースデープレゼント。
バースデー、
いや、え、俺があげるんですか。バースデーなのに。
逆バースデープレゼント。
じゃあ、オフ会しましょう。はいはい、一回。その時持っていきますよ。
あ、はいはいはい、
東京オフ会とかで。
東京オフ会すんねんね。
はい、
東京で、ディナー、お誕生日ディナーショーみたいなのやったり。
それ、東京に、ニタのサイン持ってく。
持っていく。ニタだけじゃなくて。
ああ
、それ持っていきますよ。
すごいやん。これはもう。
鶴田も持っていきますよ。
鶴田はやばい、ね。
それ見せるだけやろ、どうせ。
いや、あげますよ、もう。サイン全部あげますよ。辻アナウンサーとかもありますよ。
何それ。
うわ。
うわって。
辻アナウンサー。
知ってます。この間、カメラとボクシング の、ホストとかとやった時のアナウンサーやった、
うん。あ、そんなんしてたんや、
はい。昔のね。ヒャッホーって言った。長野に NWO って書かれた。
あれ、古舘さんの次でした
っけ。そうそうそう。そ
っくりから、はいは
い。ヤクルト大好きな。
ドルフィンオフ会を。
オフ会を、ね、
はい、するということなんで、はい、ドルフィンファンの人は、ぜひ要注目で、はい。というわけで、今回、01の話でした。
はい。はい、
サンダヘテレイディオは、全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報も、もっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
今ゼロワンの話してたでしょ、みんなで、
はいはいはい、
うん、でね、ちょっとググってみたんですよ、
うん、
そうするとね、5月27日の土曜日に、
ほう、
岐阜16プラザっていうとこでね、
うん、
大会があるんです
。16プラザ、
岐阜っていうのは岐阜県の岐阜、
うん、
漢字でね、
はい、
で16っていうのはひらがなです、
はいはい、
でプラザっていうのはカタカナだ、うん、岐阜16プラザっていうところで、
はい、
なんとね、ロード FC っていう総合の大会、
うん、ヨシコが出てたやつ、
ね、そうです、はいはいはい、韓国のね、
はい、
の出場権をかけたトーナメントが開催されるっていうのが、ちょっと今僕今調べたらありましてね、
はいはいはい、
CMA カイザー岐阜大会、うん、韓国ロード FC 出場権をかけたフライ級トーナメント、
結構その出場権かけた言うたら東京大阪名古屋でね、開催されるようなもんや
の
にね、うん、岐阜でやるって、
どう、それはやはりさっきのね、
はい、
ゼロワンの関係かなっていうのは若干あるんですけど、
はいはいはいはい、
でこのポスターを見ると4人の選手が出てるんです、
うん、
はいはい、
1人が、ね、堀選手ね、蝶野みたいなひげを生やしてるんです、
うんうんうん、
で眉毛すっげえ細い、怖い感じです。
なんかあれかな、なんか総合の選手かな、
あ、
か
だと、いや、それはだってロード FC ですからね、
ロード FC やもんね。
で 二人目がね、うん、桑原さん。
桑原清さん
かな。これね、ツーブロック、今流行りのツーブロックしてて、
ツーブロックしてた、
はい、上がちょっと茶髪な感じの、はい、若い感じです、はいはい。で、三人目がね、大仁田敦志。
え、なんでそれプロレスラーじゃないですか、それ。
いや、多分ね、一回戦が堀さん対桑原さんなんですよ。
はいはい、はい、はあ。あそこは総合の選手
同士のやつ。そうそうそう。で、二回戦がね、その大仁田敦志。
大仁田敦志
でも、
大仁田敦志対ミノワマン。
ミノワマンミノワマンは総合の選手やけど。
いや、プロレスラーやろ。リアルプロレスラーやろ。
リアルプロレスラー。
でも、このフライ級トーナメントにこの4人がノミネートされてるんですよ。
4人でやんの
?4 人です。
4人。もしかしたら、4人で電流爆破かもしれないんですけど。
イルミネーションそんなんで、ロード FC 出れんの
そう。いや、それでも、出場権かけたフライ級トーナメントですから。
やばいよ、有刺鉄線バットとか持ってくれ。
持ってくるでしょうね。
鎖鎌持ってくるかもしれない。防護大王に言うて。
いや、もしかしたら、南高から来ちゃうかもしれないですけど。
ニタが来るの。
いや、でも、これね、ちょっと、東海三県の方は、行くべきですよ。
はいはいはい、はい。
だって、総合に大仁田が出るんですよ。
ほんまやな。
これ、
ほんまやな。
これ
引退すんねやろ、
いや、だから最後に。
空気なんやん。
最後の勇士じゃーって。
見せついだけ
ど。そうそうそう。ミノワマンじゃーって。
いや、でも、純粋見たくないですか、堀さん対大仁田って。
っていうか、大仁田対ミノワマンでも見たいけど。
どうなるんすか、これ。
ミノワマン多分付き合ってくれんで、あの、机の上のパイルドライバ
ーで。いや、でも、決勝が大仁田対ミノワマンでしょ。
だったら。そうかな。それ完全にプロレスやで。それロード FC、ええのそれはほんまに。でも
売名行為とか言われるじゃん、うん、
それ。その、今、その CMA、
はい、
グラジエーターチャレンジやねんな。
あ、
CMA。
あ、そうなんですね、
うん。グラジエーターファイティングチャンピオンシップやってる韓国の CMA。
はい。
の日本の CMA、まことジムとかいっぱいあるみたいな、うんうん
はいはい。
だから、やっぱりとガチやで、そこ。韓国やし、ロード FC やし。
その最初の2人もちゃんとしたあれなんですか、総合の選手、
堀さんと桑原さん、はい、これはガチっぽいですよ。
ガチ
顔はだって見てくださいよ、このガチガチでしょ。これそらすと淳と、
でももしかしたらプロレスラーっぽい。
いや
ー、なんかキックボクサーっぽいかな、右の人は。
でもそうやとしても大仁田とは関わらへんよな、普通。
はいはいはい、はい、
どういうことなんやろうな。
いや、でもこれは行くべきです。
行くべきやな。
ダラプロは CMI 開催大会を応援します。
はい、これツイッターにね、
これツイッターで ね、あの、行った方は。
もしくは LINE のあれでね、
527やろ
?527。
ドルフィン行っといで。ドルフィン行っといで。
ちょ待って。なんかね、527、参観日です。子供の参観日。
どっちが大事なんや。
この日だけは休んでって言われたんですよ。参観日
休むから、
はい、
岐阜まで行っといて。
クラウドファンディングするから皆さんちょっと僕の交通費を出してもらえません、これ。
岐阜なんか知れてるがな、新幹線ピューやな、
羽島、
うん、岐阜羽島。
ああ、これでも僕行ったらみんな喜んでくれますかね。
それは喜ぶよ。
本当ですか。
ファンはね、増えますよね。
めっちゃ
上
がるよ。
これみんなで集まり、
ドルフィン降臨って
集まりましょうよ、ここ絶対。岐阜16プラザ
600人の入るホールらしい
よ。え、そんなちっちゃいところでやるの。
うん、
岐阜。
いや、もったいないでしょ。
今調べたら
大仁田対ミノワマンが600人って、
うん、16銀行の16プラザ600席の多目的ホールって書いてある。
いや、安いですよ。 VIP 席1万円ですもん。
なんか何が間違ってんねやろ。いろいろ間違ってる感じがするよな。
作っただけちゃうんですか、なんか。
こら、こら、こらちゃう、それ。ほんまにあんのかね。
あ、大仁田じゃないとか。犬とかなんて。いや、でも、写真そうですもん。ミノワマンも。
大丈夫それ。ほんまに大丈夫なの。
いや、でもこれすごいですよ。で、ダラプロいいとここれ探したんじゃないですか、これ、今回。面白いの。
あるんかな。トニーホームも死んでたしね。 誤報になるんじゃないですか、また。
また誤報。
また謝らなあかんことになりますよ、これ。
いや、大丈夫。
大丈夫。
僕がいるから大丈夫。
大丈夫、大丈夫。
あの時は僕がいなかったから。じゃあまあ5月27日の東海地方の人は、は
い、
ぜひ
16プラザ行きましょう、う
ん、これはねでもちょっと面白い、
すごいこれトンパチですよ、うん、これ行ってこそ01ですよ。
ロード FC ってオクタゴン、
うん、オクタゴン、オクタゴン、バキバキのオクタゴン、
オクタゴンやろ、
オクタゴンに大仁田が
すごい、どこまでほんまなんやろ。でもポスターあるもんな、
ありますよ。え、オクタゴンで電流がブーブーブーとかって
そら電流爆破バットとかもあるんちゃう、
おう、すごい、
椅子に座らせてフルスイングって
すごい、これは行くべきですよ。
ちょっと見たことないもんが見れるかもしれ
へ
ん
な。そうですね、うん、みんな行きましょう、
うん、これはちょっと要注目ですね、はい、ぜひ行った人教えてください。
はい、
はい、これはちょっとぜひあのドラプロ的に要注目の興行ができましたので、
できました、
はいはい、これってツイッターとか見とったら誰かやってくれるのかな。
あ、
速報的に
ハッシュタグ決めときます、
大仁田オクタゴン、ぜひ見たいですね、
はい、
また詳しく教えてください、
はい
はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンと
アユムでした。
次の試合もこう起きたい、
16プラザ行きましょうよ、
行きましょう、
アユムくん、
はい、
背筋が弾けそうな翡翠プロでは、プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは、info@darapro.com、info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。